FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鍋谷美香です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報8月号の市長メッセージ、最先端の技術の街へ、事務ロボットと次世代携帯について伺っていきます。中野市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
それでは早速、今回の市長メッセージへの思いからお伺いしたいと思います。今回の市長メッセージで、最先端の技術として事務ロボットが紹介されていますね。ついに市役所でロボットが仕事をするのかと思ったんですけども
ロボットといえば、平成29年に市内の小中学校にソフトバンクのペッパーを入れました。
はい、
そのイメージが強いのかもしれませんが、今回のロボットとは、コンピューターへの入力やデータベース化を自動で行うソフトウェアのことです。残念ながら、手も足もなく形がある物体ではありません。
なるほど、ロボットという言葉にちょっと惑わされていましたけれども、RPA という取り組みですね。
そうです。R がロボットが語源のロボティックなんですが、ロボティックプロセスオートメーションで RPA です。
はい、
簡単に言いますと、今行っている事務作業の中で、定例的で単純な作業はソフトウェアを使ってスピーディーに行い、作業の効率を上げようということなんです。
ソフトウェアを使って迅速に行い、作業効率を上げる。まだピンとこないので、もうちょっと具体的に教えていただけますか。
鍋谷さんが市役所の窓口に行ったら、はい、まずどんなことをするか、何をするか想像してみてください。
私もよくお世話になってはいますけれども、そうですね、申請書に名前や住所を書いて窓口に提出するというイメージでしょうかね。
そうですね、多くの場合、市役所の手続きは申請書や届出書といった書類の提出から始まります。
はい、
市では提出された書類の内容をもとに証明書を発行したり、通知書や納付書などを発送したりします。そのために市の職員は書類一件一件を手作業でコンピューターにデータ入力するのが通常の手順です。
一件一件を手作業、単純かもしれないんですけれども、地道な作業で件数によっては大変そうですよね。気が遠くなります。
今回は市民税課で会社から提出される社員の移動届、転勤しましたとか退職しましたとか、こんな書類を対象にしていますが、これが年間1万8000件ほどになり、その処理に市の職員が使っている時間は約600時間です。
はい、
その半分ぐらいが4月の移動時期に集中するので、職員は残業して仕事をしているんですね。
なるほど、やっぱり春は年間で最も大変そうだなというイメージはあります。もしかしてそれをロボット、形のない、つまりソフトウェアが処理してくれるということですか。
そうなんです。ソフトウェアが書類を自動的に読み込んでパソコンに入力し、データベースの状態にしてくれるものです。
自動で読み込むことができれば、職員の皆さんの負担も軽くなりますね。
そうですね、市のいろんな部署で申請書をたくさん受け付けていますので、実験が成功して他の部署でも導入できれば効果は大きいですね。残業時間が減って経費が節減できると思いますが、今回はそれだけで行うのではありません。
そうなんですね、もっと他に目的があるんですか。
鍋谷さんもご存知の通り、今の日本は少子高齢化が進み、働く人、労働人口がどんどん減る一方で、福祉、医療が必要なお年寄りの割合が増えるといった将来への深刻な問題を抱えています。
そうですね、よく耳にしています。政府も家庭にいる主婦を社会進出させるという施策、そして外国の方の力を借りるため規制緩和を図ることを考えていますよね。
おっしゃる通り、働く人を増やすのも解決の手段になりますが、もう一つの手段としては、働く人たちの生産性を上げること、つまり作業の効率を上げること、これも大切です。
はい、
今回の RPA の取り組みにより、定例的な作業の時間を減らして、空いた時間を人間でしかできない、例えば人の相談に乗ることだったり、 新しいことを考えることだったり、こんなことに当てて仕事の質を上げる、あるいは早く帰って家庭生活を充実させることを考えています。
やっぱり考えるということは人間でしかできない、人間ならではの仕事ですよね。
おっしゃる通りです。
働き方改革、そしてワークライフバランスの実践でもありますね。
現在も AI だったり IoT といった最先端の技術を使って多くの企業が効率化を図っています。日本がしなくてはならない改革、これを公務の分野で一宮市がいち早く実践していけたらなと考えています。今回の実験に参加してくれる企業が、これがまたすごいんです、
はい、
富士通や NEC 日本電機さんですね、日立システムズ、そして三菱総合研究所と共同でアイネスといった日本を代表する大手の ICT 企業が皆さん集まって協力してくれています、
はい、
私もかつて総務省に在職していましたけれども、その経験から言っても、これだけの顔ぶれが一堂に会するというのは、なかなかありえないことなので、もちろんこのテーマ RPA では日本で初めてのことなんですね。大変ありがたいと思っています。
もう今のお話を聞いていて もう誰もが知っている大企業が参加されるということで、それだけでもすごいことだと思います。実験が成功して、この地域の模範例となるといいですね。もうなぜこのロボティックプロセスオートメーション RPA が必要なのかということがよく分かりました。
ありがとうございます。
次に車の自動運転についてお伺いしていきます。今回一宮市は愛知県が県下3カ所で実施を予定している自動運転の実証実験に選ばれましたよね。
そうです。2年前の平成28年度にも選ばれて、その時は光明寺公園の道路を使って自動運転の実験を行いました。その時はレベル3、運転席に人が座りながらの実験だったんですが、今回はいよいよレベル4ということで、
はい、
運転席に人がいない状況で自動運転を行います。
ついに運転席から人がいなくなりましたか、
うん、
外から見ても自動運転してますよということが一目で分かりますね。
すぐ分かります。そして今回は県内3カ所で行うんですが、一宮市でのみ、一宮市でだけ未来の携帯電話、
はい、
5G の技術を使って実験をすることになりました。これは日本初です。
日本初と聞くと、はい、もうすごいことだなとワクワクしますけれども、うん、まずですね 5G、
あ、そうですね、
これを教えていただけますか。
興奮して説明を飛ばしました。5G の G は英語でジェネレーション、日本語では世代の略ですね。現在スマートフォンなどのモバイルネットワークを支える携帯電話の移動通信システムは第4世代の 4G と言われています。で 4G 第4世代の次ですね、 5G は次世代の通信システムになります。
はい、
今よりも何十倍あるいは何百倍の速さで大量のデータがやり取りできるんです。今回実施する自動運転だったり、テレビ放送でも 4K8K 放送ということが言われてますが、これからの社会で生み出される新しい価値、これを下支えする役割を担うことが期待されているのが 5G です。
もうついていくのに必死ですけれども、要は今より進んだ未来の社会に不可欠な通信システムということでしょうか。
そうですね、そういう私もですね、はい、しっかり分かってるわけじゃないんですけれども多分未来は明るいぞと思って、お話をさせていただいております。市長メッセージ、市の広報誌にも書きましたが、今だと車ってのは持つもの、所有するものなんですね、
はい、
お金を払って買います。で、所有して必要な時に使うものなんですが、未来はですね、スマートフォンで呼び出して、
はい、
空いてる車ないかなって地図のアプリで探してですね、で自動運転により目的地まで運んでくれるサービス、利用するものに変わると言われています。所有から利用ですね、
はい、
こんなことが言われてるんですが、その時にスマートフォンっていうのは欠かせない機械になってくると思いますので、自動運転とスマートフォンなどの携帯通信、こういったものを含めて未来を現実にするために 5G、 次の技術である まあ、ビヨンド 5G と言われておりますけれども、まあ、いろんなそんな最先端の技術が不可欠だと言われています。
なるほど。 5G を使った自動運転の実証実験が行われるということは、つまり未来社会をここ一宮市だけが一足先に体感できる機会になるということなんですね。
そうです。本当に貴重な経験になると思います。
はい。
時期や場所などはまだ愛知県であったり、実験に参加していただく KDDI さんだったり、いろいろと調整中なので、細かいところは未定なんですが、まあ、楽しみにしておいてください。
いや、もうここまでお話を伺ってきましたが、もうワクワクしてきました。まだまだお伺いしたいと思うんですけれども、放送時間にも限りがありますので、最先端の技術の街へ、ジムロボットと次世代携帯についてはここまでとさせていただきます。七夕祭りも終わり、そろそろ涼しい時期が来ますが、一宮市は RPA や自動運転など未来へのチャレンジでまだまだ暑い時期が続きそうですね。市長、今日はありがとうございました。これからも頑張ってください。
ありがとうございました。これからもさまざまな最先端の技術に触れながら、未来に向かってチャレンジし続けたいと思いますので、皆さんご期待ください。